今日はヘブル書の12章です。このところにはイエスを見つつ天の御国を目指すことが記されてあります。一節を見ますと、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているという言葉がありますけれども、先の11章においてはイエス・キリストを信じる人々のその姿を私たちは旧約聖書を通して見ることができたわけですけれども、またそうした人たちはまさに雲のように私たちを取り巻き、また私たちを見守っていてくださるというようなことを思い浮かぶことができると思います。しかし私たちが見るべきものはそうした人たちを見るというよりも、むしろ2節のところに信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいという言葉があります。私たちが見るべき方は信仰の人たちというよりは、むしろ信仰の創始者、私たちにこの信仰を与えてくださり、また完成者、私たちのその信仰を完成してくださる。私たちは決して自分の力で自分の信仰を完成したり全うするということは、それはできないことであるわけです。なぜならば私たちは作られたものである。作った方が私たちを完成してくださる。ですから一切のことは実は神様自身の御手の中にあるということです。私たちは言うなれば、イザヤ書の中に出てくるこの土の器、この作られた方が私たちをこねて、そして形作ってくださる。すべては神の御手の中にあるということを忘れてはならないわけです。そしてまた私たちはこの世にあってはさまざまな困難や苦しみということがあります。4節を見ると、この罪と戦ってという言葉が出てきます。まさに言うなればこの世においての戦いは何かっていうと、罪との戦いである。そしてまたそれは背後にいるサタンがまた私たちにさまざまな策略を持って近づき、また私たちを欺こうとしているということを忘れてはならないわけです。ですから私たちが救われた、クリスチャンになった、しかしそれで全てが終わったというわけではなくて、むしろ私たちはこの信仰によって罪との戦いがある。そしてまた私たちは神様がこうした状況をもって訓練されるということを忘れてはならないわけです。5節の後半を見ると、我が子よ、主の訓練を軽んじてはならないという言葉が出てきます。言うなれば私たちがこの世で生きているというのは主の訓練である。訓練ということは決して私たちを滅ぼされようとしているのではないということです。私たちを実は鍛えてくださる、訓練してくださる。じゃあその目的は何なのか。10節を見ると、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の強さに預からせようとして訓練されるのですという言葉が出てきます。ご自分の強さに預からせようとしてくださる。神は聖なるお方です。しかし私たちは残念ながら生まれつき罪の性質を持っている。しかしこの罪があるとどうなるのかっていうと、神様を見ることができなくなってしまうっていうことがあるわけです。14節を見るならば、清さがなければ誰も主を見ることができませんとあるわけです。私たちは罪を犯しながら神に従っていくっていうことが果たしてできるんだろうか。それはできないわけです。もし私たちが本当にこの神様に従っていきたい、イエス・キリストは誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われましたけれども、言うなれば私たちは本当に神様に従っていきたいとするならば、私たちの心の中にあるその罪を取り除いていただかなければならないということであるわけです。そしてもう一切の重荷をもうかなぐり捨てて、もう私たちは言うなればもう裸になって神様について 行かなければいけないということであるわけです。言うなれば私たちは霊的にはこの世において罪との戦いがある、そしてその背後にはサタンがいるということを忘れてはならないわけです。15節を見ますと、誰も神の恵みから落ちないように、また苦い根が生え出て悩ませたり、これによって多くの人が汚されたりしないように気をつけなさいという言葉があります。神の恵みから落ちないように。神の恵みとは何か、それは自分の罪をイエス・キリストがあの十字架の上で負ってくださり、そして命をもって罪の代価を払ってくださった、そしてこの自分をも罪から解放し神の子としてくださり、天の御国を受け継ぐものとしてくださった、これが神の恵みであるわけです。このことを私たちは忘れてはならない。この苦い根が生え出てという言葉がありますあるわけですけれども、その苦い根とは何か、それは私たちの欲望ということであるわけです。欲が出てきて、そして私たちを悩ませるということがあります。そしてそのことは16節を見るとエサウのことが出ているわけですけれども、彼は一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ってしまった。本当にこの食欲に負けてしまって、彼は大切なものを失ってしまったということであるわけです。17節を見るならば、彼は後になって祝福を受け継ぎたいと思ったのですが退けられましたとあります。私たちは神様から祝福を受けなければならない。もう何にも増して私たちは祝福を受けるものでありたいと思います。神様はどのような人にも祝福を与えてくださる。その祝福を受け損なってしまったら何にもならないということであるわけです。いくら後で後悔して、そしてそれを欲しいと願っても得ることはできません。私たちは神様の祝福に預かる、そのことを第一とし、この世においての栄光とか、そしてまた富とか、そういうものに惑わされないように気をつけるものでありたいと思います。そしてまた私たちがこの目的とするのは何か、それは22節のところに、あなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都である天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集いと、天国の姿があるわけです。私たちはこの地上のものを求めてこの地上にただ歩いているというのではなくて、私たちは天の都を目指して、そしてそのところにおいてこの御使いたちの喜びの集い、神の礼拝があるということを私たちは心に覚えさせていただきたいと、そのように思います。モーセの時にはこのシオンの山、このシオンの山ではなくてシナイ山に登る、そしてそれは非常に恐ろしいところであったわけです。21節を見るならば、その光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は怖くて震えるというような姿でありました。しかし私たちが目指すのはシナイ山ではないわけです。シオンの山、生ける神の都である天上のエルサレムを私たちは目指している。そしてこのことのためには、私たちの実は救い主、助け主、24節に新しい契約の仲介者イエスとあるわけです。私たちはこのイエス様によって信仰が与えられて、そしてまたイエス様は完成してくださる。イエスの血によって私たちは罪が許されて、そしてまた洗い清められて聖なるものとされるという恵みを私たちは覚えるものでありたいと思います。25節には、語っておられる方を拒まないように気をつけなさいとあるわけですけれども、この語っておられる方、警告を与える方というのはすなわちご聖霊であるわけです。ご聖霊は私たちの心の中に働いてくださり、これが道である、これに歩めと私たちを進まさせてくださる。この方の御声を聞き、また神の御言葉、聖書によって私たちはしっかりと信仰の道を歩まさせていただきたいと思います。